皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
雪降るよ障子の穴を見てあれば。雪降るよ障子の穴を見てあれば。正岡子規。
子規は病床に伏している。うちの人は子規の体を案じて障子を開けてくれないのでしょう。穴を開けたのは子規だったのかもしれませんね。
そうかもしれません。
はい。さて今年は新型コロナウイルスのせいで休校や自粛などが長引き、ネットゲームにのめり込む子どもたちが増えて、ゲーム依存という言葉もあるくらい大きな問題になっています。
そうなんです。ある小学校の調査によると、1日4時間以上ゲームをしている小学生は多い学級で5人くらい。
1クラス35人として14%、多いですね。
そうですね、高学年になると夜遅くまで起きていても親に注意されなかったという報告があるそうです。
今はゲームをしている親も多くなっているんでしょうね。ではまずゲーム依存に陥った時、脳の中ではどんな問題が起こっているんでしょうか。
大人は理性を司る部分が本能を司る部分よりも優勢で脳のバランスをとっているのですが、子どもの場合理性よりも本能が強いという傾向があります。
子どものゲーム依存が問題視されているのは、この子どもの脳が成人よりスマホゲームの刺激をダイレクトに受けやすく、好奇心をかきたてられて一気に依存の状態までいくということでしょうか。
その通りです。依存の初期の段階では強いワクワク感や気持ちよさを感じるのですが、私たちの脳はすぐこの刺激に慣れてしまうんです。
だから深みにはまってしまうんですね。ではゲームをする時間が長くなるのはどういうことでしょうか。
理由は2つあります。
はい。
1つは同じプレーで満足できなくなる。依存当初10分間で満足していた人が1日10時間を超えるようになるそうです。
子どもたちがこうなったら大変ですね。
そうですね、学校で眠気を感じている子どもたちが増えているというのも気になりますね。
ということは家で夜に長時間ゲームをしている可能性もあるということですね。
そうですね。そこで保護者の出番ですよね。
そうですね。ではゲームの時間が長くなる2つ目は
課金システムです。
あ、それですか。子どもが行うゲームに課金というのはどうなんでしょうね。それでゲーム依存が進行すると脳はどうなるんでしょうか。
気になりますよね。
はい。
これはネットの場合ですが、ネット依存の期間が長ければ長いだけ脳の神経細胞が壊れているという報告があるそうです。
それでゲームに関する報告は。
私が本を読んだ時点ではゲーム依存の報告はありませんが、ゲーム依存にも当てはまるのではということでした。
ちょっと怖い感じがしますが、解決策は音楽の後で伺います。清水翔太で冬が終わる前に。道子先生、ゲーム依存は治せるんでしょうか。
まずは保護者です。
はい。
ゲームのやりすぎは困るけど、ゲームをしている間は静かにしてくれているから、その間に家事をしてしまおうとか。
ファミコンプレステ世代の保護者はゲームくらい誰だってしてるじゃないと軽く思ってしまう傾向があるかもしれませんね。
そうですね。でも初めにお話しした通り、子どもの場合依存は驚くほど早く進行するので、しばらく様子を見てからなどと悠長に構えている場合ではありません。
ではどうすればいいですか。
ダイエットするときに、
はい、
自分の体重や食事の内容を知らないとできませんよね。
はい。
それと同じで、まず自分の毎日を見てみましょう。
はい。
起床時間、食 事、勉強、入浴、休み、スマホゲーム、インターネット、就寝時間などをゲームを中心に毎日まずは書いてみましょう。
客観的に自分を見てみるということですね。
はい、そうです。その後で自分の目標を決めて、
はい、
二重丸、丸、バツを毎日つけていきます。目標の例は、例えばやってはいけない時間を作る、うん、具体的には食事中はしないとか、ベッドに入ったらしないとか、
うん、
次にはプレーの時間の上限を決めるなど。
なるほど。
またゲームをすることで、
はい、
日々失いつつあることを考える、ゲームをやらずにいたら実現できたかもしれないことを考える、
もしかしてゲーム依存かもしれないと思うことがあったら参考にしてくださいね。それではスバルインフォメーションです。12月25日金曜日から冬のスクーリングがスタートします。冬のスクーリングから入学すると入学金が半額の6,600円、冬のスクーリングと1月の授業料がどちらも半額の大きな特典があります。友達と一緒に近くのスバルの教室にお急ぎください。来年へ向けて一足先にスタートを切りましょう。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。